おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
私が来る時って風吹いてなかったんですけど、途中からねかなりすごい強い風が吹き始めたんですが、兄貴が来る時はもうすごかったですか？
風すごかったですねこっからね見てても、
はい、
富士山のね山肌にこう雪が強風でこう、はいはい、舞い上がってるのが見えたりするので。
見えますね。
そうそう、だからまあこっちもね結構風強いですけど、上の方もかなり風強い。今日ねちょっと気をつけたいですよね、風。
そうですよね、乾燥しているところもありますし、はいはい、まだ出かけるときにはね体感気温また全くね風が吹いてると違うので、
そうですね、
暖かい格好してね出かけていただきたいなと思います、はい、
乾燥もね続いてますからね。
そうなんです、
はい、気をつけたいです。
さあ、それでは最近の兄貴ですが、どうですか？
ですね、もう先週、まあ、その前からちょっとあったんですけども、大きなですね、今展示会が結構続くんですよね、
はい、
で今県のですね、支援事業で県内の企業のですね、いろんな展示会の出展支援っていうのを事業をやって、はい、お手伝いしている関係があって、結構ね静岡もそうなんですけど東京に行く機会が多いんですね。で先週は横浜の、工業技術展示会とか、それからビッグサイトのギフトショーとかですね、グルメ&ダイニングショーで、今週はですねスーパーマーケットトレードショーとかですね、うん、非常に人混みとか都会へ行く機会が多いので、変な菌もらってこないように注意したいと思います。
そうですよね、気をつけてください。
はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
今週のテーマトークなんですが、はい、うん、バレンタインあれこれということなんですけど、はいはいはい、兄貴何かありますか、バレンタイン？
そうですね、まあ、バレンタインもドキドキするバレンタインがもうねだいぶ昔の話になっちゃったんですけどね、バレンタインでちょっと思い出深いのはですね、それこそ学生時代かな、昔付き合ってた彼女がですね、いつもねその時まではこうデートとかはこう大体僕がいろんなとこ行くって決めてたりとかしてたんですけど、はい、このバレンタインの時だけは全部その当時付き合ってた彼女にお任せだった時があったんですね。で自分はねあんまり行かないようなところに連れてってもらったりとか、本当にね、こう例えば言うと単館上映の映画を初めて見たりとか、
はい、
あと下北沢 の, アマチュア の, お芝居をですねこうちょっとはしごして見に行ったりとか、あとは本当に初めてもんじゃ焼きを月島で食べたのもその時のデートだったりとかですね。そう、あんまりねこう僕のこう守備範囲じゃないところにこう割とこう連れてってもらったりとかっていうのがあって、うん、その時のねこう初めて体験みたいなのが結構ねあったりとかしたんですよね、
はい、
だからなんとなくねこのバレンタインの時だけは、まあ、今年日曜日じゃないですか。
そうです、そうです。
そう、なんかね、はい、彼女が全部ねリードして、うん、デートに行って、まあ、彼氏がねあんまり行かないようなところでちょっとね付き合わせちゃうみたいなのも面白いかもしれないですよね。
そうですよね、うん、なんかどこか連れてってっていうよりも自分が計画をして、
う
ん、こういうところが私興味があるんだよっていうのを
そうそうそうお伝えするのも
いいですよね。
そう、
なんか素敵なデートができそうですね。
そう、彼氏もね、うん、面倒なこと言わないで、
はい、
楽しむつもりで付き合ってあげたらいいと思います。
あ、いいですね。
はい、ぜひぜひ
ね、うん、皆さん楽しんでいただきたいと思いますが、うん、さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は伊豆新聞道の駅神奈美17年オープン川の駅も整備という記事から、うん、道の駅の成り立ち、はいはい、そして道の駅神奈美への期待についてお話しいただきました。
はい、そうですね、まあ、神奈美町にはねまだまだ多くの人たちに知ってほしい、まあ、魅力的な場所やものがたくさんあるんですよね、
はい、
まあ、近隣の地域との連携を含めて道の駅からの情報発信、これには、ね、大きな期待をしたいと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はい、
今回は女性向け総合情報サイト、うん、 ウーマンズエキサイトから、会社の昼休みに自分磨き、時間を有効活用できる昼活がおすすめという記事。習い事や自分磨きって仕事の時間を優先するとなかなか時間が取れません。そんな人でも昼休みの時間を活用することで自分磨き、こういう教室や施設が増えたらいいなと思ってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、まず記事の内容を紹介していきましょう。
はい、
はい、記事では、習い事や自分磨きのための活動、スキルアップの勉強などやってみたいけど仕事の時間が優先されて始められなかったり続かなかったりする人も多いはず。まあそこで、会社の昼休みを使っての時間を使って簡単な習い事や自分磨きをすることを昼活と呼んで、まあ昼活にぴったりの ね習い事などが、まあ、紹介されています。
はい、
例えば昼休みの料理教室、まあ、時間のかかる下ごしらえはあらかじめ準備されていて、デモンストレーションやポイントを抑えた調理など、まあ、限られた時間で学べる工夫がされていて、まあ、作った料理はねランチとして食べられるというのもまあ魅力。まあ、仕事帰りに決まった時間では行きにくい人たちにはまあぴったりなんですね。また、昼食の後に仕事着のままあまり汗をかくこともないプログラムを行うヨガ教室は、まあ、仕事の合間に簡単にできるリフレッシュとしても有効。まあ、昼活が話題を呼んでいるというふうに掲載されています。
はい、
さてリナちゃん、この昼活なんですけど、リナちゃん的にはどんなプログラムがあるといいですか？
私はですね、うん、フラダンスを習ってたんですけど、今過去形になってるんですけど ね、あの実際はあのな今お休み中なんです。
ほうほうほう。
で本当はで火曜日なんですよ、私。
あ、はいはいはい、
レッスンが10時からなんです。
あ、10時までだもんね、これね。
そうなんですね、間に合わなくて、うん、でね、一度これ全部終わった後行ったら、うん、30分できるかできないかぐらいだったんですよね。
そうか
で、なんか相当途中から入るような感じじゃないですか。だとしたら、まあ、30分なら30分でもいいので、この昼休みにこう短い時間できる そのフラの教室が欲しい。
なるほどね、うん、まあいろいろねそありますよね、
はい、
個人的にもね多分ね、うん、まあ、あの僕がデスクワーカーだったら、まあ、外国人講師との、昼活英会話なんていうのが、はい、あったらいいかなと思うんですよね。まあ、4人くらいのメンバーで英語を学びながらランチ、まあ、楽しみながらビジネス英語が身につくなら、まあ、長続きできそうかなと思うんですよね。うん、でこの昼活、まあ、昼活と呼ばれるようになったのはここ1年ほどのことのようなんですが、まあ、活動自体は最近始まったものではなく、会社内での福利厚生として提供されているものがあったり、まあ、同じ趣味の人が新たな分野の趣味を始めたいという人に向けて簡単な講座を開いていたりと、まあ、2000年くらいからこれあったみたいなんですよね。で記事で紹介した料理やヨガ教室以外にも、僕が習いたい英会話教室を含めた外国語講座、あとは創業や起業の講座、コミュニケーション講座、さらには、昼活異業種交流会なんかもあるようなんですね。
はい、
で昼活の先輩にあたります朝活ってあったじゃないですか。
はい、はい、
このですね、あとこれも言葉が生まれたのは、まあ、2008年くらいと言われているんですが、これは文字通りですね、出勤前の前や休日の朝に早起きして活動することで、僕もですね東京に泊まった朝はですね、あのカフェに、まあ、仲間や後輩たちと集合して、まあ、セミナーの講座運営のノウハウとか、あと各自の、ね、専門分野の共有をすることなんかもあるんですけれども、これもねれっきとした朝活になるわけですよね。はい、まあもちろんね昼活と同様、まあ、習い事や趣味の集まり、まあ、体を動かすスポーツなんかも入っていますが、同じ内容を続けていくのって結構大変なことだったりするんですよね。
そうですよね、うん、この朝活も、うん、私かなりブームになるかなと思ったんですが、うん、なかなかこうねガーンとはいかなかった。まあ、やってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、なんかこう一度またねそういう会があった時に自分が、うん、今日はちょっと休んじゃおうかななんて気持ちになってしまうと、またねここで続けられなかったりとかっていうのもありますからね。
寒くなるとやっぱちょっと布団に入ってる時間が長くなったりとか ね、
そうですよね、
ありますからね。
そうですね、続けられるというのがね、うん、大変なことかもしれないですね。
はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはまさにこの昼活や朝活を続けていくポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、 自分の中で具体的なゴールイメージを持って上昇ということなんですけれども、
はい、
まあ、スキルアップのための情報収集、それからリフレッシュのための行動、または自分の知識を深めるためにセミナーや講座に参加する人というのは、まあ、朝でも昼でも夜でも自分の使える時間をちゃんと見つけて積極的に参加しているんですよね。しかし朝活もそうだったんですが、言葉に注目が集まることで朝活に参加することを目的にしてしまうという参加者も多くなっているっていうのが現状だと思うんですよ。
はい、
はい、でこういう参加の仕方をしていると目的が参加になってしまうので、まあ、会社での立場が変わったり朝の過ごし方が変わることによって朝活を続けたいという気持ちが強く働く。しかし参加することはやめられない、
はい、
さらに参加していることが負担になり、これがちょっとストレスになってくるというですね、まあ、せっかく参加しているのに参加することがね自分にとってのマイナス要素が増えていく一方なんてことになりがちという方もね、うん、いるんじゃないかと思うんですよね、
はい、
まあ、そんなストレスをたまる参加をなんかしないように、まずはですね何々ができるようになるまで参加してみようとか、まあ、仕事の都合もあるので繁忙期ね忙しくなるあのぐらいの時期までは続けたいなとか、さらにはね何々講座は何回で、その後は何々講座を何回参加したいなとかっていうね、あらかじめ計画とかこうスケジュールを立てて続けなくてもね、問題がない状態を作っていくっていうのも大切だったりすると思うんですよね、
はい、うん、
まあ、その上で活動が楽しくなれば、これ朝だろうが昼だろうが夜だろうが必然的にそれを続けることになりますよね、
うん、
はい、で朝活昼活についての、まあ、自分の、ね、ゴール、まあ、ここまでやろうとかね計画とかゴールを明確に決めて言葉の流行に踊らされないように、まあ、気をつけて続けていっていただきたいなというふうに思いますね。
そうか、そうですね、
そう、
その通りですね、はい、すごく私納得をして聞いてしまいました。
はいはい、はい、
そう、そうですね、なんかストレスになるってなんか分かります、
うん、
行かなきゃいけないっていう、
そうそうそう、
でも兄貴が目標を立てるときに大きな目標じゃなくて、うん、
はいはい、
1年間の小さい目標を立ててた方がいいって言ったじゃないですか、それと全く同じですよね。
そうです、そうです、
でこれができたと思ったら喜びがまた出てくるからまた頑張ろうっていうね、
そうそうそう、小さな目的を一つクリアすると、うん、次の 目標みたいなのがちょっと先にねまたすぐ見えてきたりとかするんですよね、
う
ん
う
ん、
そうか、そうですね、
活動に参加することが目的にならないように、
はい
はい、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。